El noticiero. Pues tengo lo que va y lo hacer el cadet. Y una iruga más adelante iru. Si que sabe no, los cosí toque de armas que no. Se le mata, fui no todo la no. Mae no, si que se le da. どうぞ私たちの人生も春夏秋冬があることを覚えさせてください。必ず秋の実りの時があるとすれば冬の到来もすぐ近づいております。どうか神の御手のうちに私たちがいつも置かれていることを覚えて、春であろうとまた夏であろうと秋であろうと冬であろうと主の御手のうちに置いてくださるようにお願いいたします。今日また礼拝を捧げてあなたに近くありたいと願います。どうぞ御言葉の解き明かしを通してあなたが真実私たちに望み御心を示してくださいますようにお願いいたします。今日この場所に来ることができない兄弟姉妹たちを覚えておりますが、信仰を共にしております者たちでございますので、あなたの前にその思いを置いて一つとなって近づいていけるように、ここにおりません私たちの信仰の共柄もお守りくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し前にお捧げいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙第12章18節から24節までを朗読いたします。新教大学聖書によれば新約聖書の418ページヘブライ人への手紙の第12章の18節から24節までをお読みいたします。あなた方は手で触れることができるものや燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私を怯えて震えていると言ったほどです。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアビルの地よりも立派に語る注がれた地です。私たちは今まではばかることなく大胆に神の恵みの御座に近づいていこうという勧め、あるいは招きの言葉を聞いております。イエス・キリストは唯一の贖いの犠牲となって、私たちがそこに行けるようにしてくださいました。その私たちは人生の重荷と彼につく罪をかなぐり捨てて前進していく必要がありましたけれども、その戦いはまだ生半可であると指摘されました。だから主は私たちを鍛錬される、あるいは訓練されなければならない、このようにも教えられました。さらに私たちは来るべき苦難に 耐えていかなければなりませんけれども、だから年を取って足腰が弱くなるものが、その足を、まあ、リハビリによってしっかり立てなければならないとも言われ、あるいは平和と清い生活を追い求めよとも言われ、あるいは信仰を踏み外したエソのようになるなと警告をされました。これが今までの復習であります。今日は18節から24節をともに学びたいと思いますけれども、はばかることなく神の恵みの御座に近づこうではないかという呼びかけを受けております私たちが、その目標を見誤ってはならないということが教えられております。全般部分にその誤ってはならないところに私たちは近づいていってはいけない。でそして後半部分には、私たちの行くべき恵みの御座とはこういうところであると、ヘブライ人の手紙の作者は私たちに教えております。さてその全般でありますけれども、私たちはそこに近づいていっているのではないと言われておりますところですが、ヘブライ人の手紙の作者は7つの言葉でそれを表現しております。第一は、手で触れることのできるもの。2番目は燃える火。3番目は黒雲。4番目は暗闇。5番目は暴風。6番目はラッパの音。そして7番目は耳にしたくもないような言葉。実は7つもいろいろ挙げられているんですけども、これらは旧約聖書出エジプト記の19章に記されております一連の物語から引き出された言葉です。あれ単語です。ヘブライ人の手紙を学びながら皆さんは感じられたと思いますけども、とっつきにくい。なぜかと申しますと、背景に旧約聖書があって、その旧約聖書を知らないとヘブライ人への手紙の書かれてありますことはどうもうまく飲み込めない。でこれがとっつきにくい理由だったと思います。ですからぜひとも旧約聖書を紐解いていただきたいと思いますが、今日は出エジプト記の19章がそれに当たります。でそこに書かれてありますことの要約でありますけれども、皆さんは10回という映画をどこかでご覧になった方も多いと思いますけれども、そのクライマックスはモーセがシナイ山で10回の書かれた2枚の石の板を神様からいただく、受け取る、あの場面が一番クライマックスであると思います。モーセはシナイ山に登ってこいとこのように言われます。でそして一緒にいたイスラエルの人々はついていってはならないと言われたところか、境を作りましてシナイ山と、そして、イスラエルの人たちがいる平地との間に境を設けまして、その境を誰も越えていってはならない、越える者は皆殺されなければならない、家畜であろうとも容赦してはならない、このように命じられるのであります。そしてシナイ山にモーセが一人登っていった時のシナイ山の様子が、そのこの出エジプト記の19章に記されておりますけれども、それこそ山全体が燃える、そして山は 黒い雲に覆われる。闇がそこを覆う。そして暴風が、強い風が吹き伝う。ラッパの音は出エジプト記ではその上になっておりますけれども、まあ同じでありましょう。でそして今申しましたように、誰でも境目を越えて死難山に近づいてはならない。近づいていけば殺されなければならないという御言葉を与えられます。それは恐ろしい、誰も聞きたくないような命令でありまして、モーセもその様子に怯えて震え上がったと。で、12章の21節にはモーセの言葉が引用されておりますが、これは19章ではなくて出エジプトの申命記の9章というところの言葉なんですが、でもおそらくはモーセがその場面を見て同じような言葉を語ってあろうと、ヘブライ人の手紙は結果いたしまして、ここにモーセもまた震え、おののき、恐れた。このように言ったはずに違いないと、このように理解をしております。ここに記されております、出エジプト記の19章のような場面のことを私たちは教理的に神学という分野で使われる言葉ですけれども、神権、神が権限する、あるいは現れるという表現を使うぴったりした場所です。神様がその大いなる力と現れをお示しになる。これを私たちは神権、神の現れというふうに語っておりますけれども、出エジプト記19章に記されておりますこのことはまさに神権、神の現れを表しております。私たちはこのような神の現れというものを求めている場合、あるいは大変強い関心を持つ場合が多いのではないかと思います。神々しい場所に行って、そして神にの直接な現れというものを体験したい、今日ですね、そういう場所があって、まあ、もうとにかく神秘的と申しましょうか、わけのわからないようなものがそこにあたかもいるかのような場所に行って、スマホで写真を撮っていくというようなことがですね、若い人の間に流行しているらしいのですけども、でこのようにですね、若い人であろうと誰であろうと、そういう神の現れ、あるいは神々しいものを感じるような、そういうところに私たちは関心を寄せるし、また実際そういうところに行ってみたい、あるいは経験してみたいという気持ちがどこかにあるのではないかと思います。実際それが宗教というものを成り立たせている人間の感覚だと思うんですね。ですから日本人だってそういう神々しい場所に行って、あるいはお祭りをしている場所なんかに行って、そこに神のようなもの、あるいは神的なもの、あるいは神の力の現れのようなものを肌で感じたいと。とか実際旧約聖書の人々はそういう神権というものを何度か経験しております。アブラハムが神様の御言葉を聞いたということもそうでありましょう。あるいは預言者たちは神の 見姿を見た。実際イザヤがそのような経験をしたとイザヤ書の最初のところで語っております。でこのようにですね、聖書にもいくつか神験ということが記録されております。ですから神験、神の現れというものは旧約聖書にもありますし、そして私たちもそういう神の現れというものを知らず知らずのうちに願ったり思ったりするということはあり得るわけでありまして、それはあながち私は否定するつもりはありません。でけれどもヘブライ人への手紙の作者は私たちにそういう興味があるということを知り、そしてそういう体験をすることもあり得るということを語るわけでありますけれども、実際ですね、私は神を見た、あるいは神的な神々しいものを経験したという人を話を聞いて、私はあながちアホなことを言うなと、バカバカしいとは、そういうふうに断定することにしないにしてですね、私自身はそんな経験はあまりしたことがないんですけど、でもしたという人はですね、頭からアホらしいとかバカバカしいとかですね、そんな嘘だというふうには言えないんだと思っています。人にはそういう神験、神の現れを経験する場合もあり得るんだと思っていますし、実際旧約聖書の中にはそういう神験というものが何度も出てくるわけですから。でけれどもここでヘブライ人の手紙の作者が言っていることに注目していただきたいんですね。でそういうものにあなた方は近づいているのではありません。経験したり、あるいは私たちは願ったりする、そういうことはあり得てもはばかることなく神の恵みの御座に近づこうではないかと呼ばれております。あの場合の近づこうということと、ここで言っておりますのは真剣に私たちが関心を寄せて、そしてそれに心が奪われてしまうということとは別問題だと。まあ何か理解のわからない、理解できない、不合理な、そういうことはいっぱいこの世の中にはあるんですけど、そういう経験をすることは別にですね、嘘っぱちだと私は思わないんですけど、でも私たちが神の恵みの御座に近づこうと言われている場合とは違う。真、それはヘブライ、このモーセの場合は恐るべき、モーセとですね、その時代の人にとっては驚愕するような恐ろしい場面でありました。燃える火、あるいは黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、そして神の言葉そのものが鳴り響く、そういうですね、恐ろしい場面であったのですけども、私たちはそんなところに近づいているんじゃないと。モーセがシナイ山で経験したようなことと、私たちが神の恵みの御座に近づこうと言っている場合とは目標が違いますよと、ヘブライ人の手紙の作者は語っているわけです。何度も申します、私はそういう経験とかそういう体験をした人は羨ましいと思うんです。でもだから私は自分の宗教心が欠如しているとかですね、あるいは自分の信仰が間違っているとか、あるいは物足りないとか思わないんです。私自身はそんなものは経験したことがないんですけども、でもはばかることなく恵みの御座に近づこうという場合の目標にしっかり掴んでいると、掴まれていると、このように思っております。私は近づいているのはどういうところか、22節以下に記されております。この8つのことが列挙されております。シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に 登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものと正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そして血、アベルの血よりも立派に語る注がれた血、この8つのことが並べられておりますが、私は整理して3つのことだと、3つの分野に分けることができると思っているんですね。第一は、でも全部私たちがはばかることなく近づこうと言われているその恵みの御座とはどういうところかをこの8つの言葉で説明している。ですから3つの部分場面からですね、私たちが今近づこうとしているところはどういうところか。第一は部分はシオンの山へ行ける神の都、天のエルサレムです。シオンというのはこれはもともとエルサレムのあった地名ですね。特に神殿が建てられたシオンの丘ですから、もともとは地上にある、まあ、現在でもあのエルサレムに行けばその場所がある地名ですね。もちろんエルサレムも地名ですけれども、ここでヘブライ人の手紙の作者が言っております、あの地上のイスラエル共和国のですね、まあ首都だというふうに父を従っております、あるいはそのためにまたそれが紛争の谷になっておりますような、あのエルサレムの町ではありません。エルサレムという都市のことではありません。神の都、そして天にあるエルサレムと言っているわけですから、地上のあのエルサレムではなくて、むしろあのエルサレムが指し示している究極的なエルサレム、シオンの丘には神殿が建てられるというふうに申しました。神の宮、神殿はそこに神が、生ける神がおられる場所です。都はそれは拝見したものの見事な豊かな、そういう意味で生き生きとした町、そこが生ける神の都でありまして、また天のエルサレムだと言われておりますが、これを一括して私たちが今行こうとしております恵みの御座です。神がそこにおられるところ、これこそがシオンの山であり、生ける神の都であり、天のエルサレム、私たちはそこに今行こうとしているし、はばかることなく大胆に近づこうではないかと、このように言われております場所です。そして2番目の塊は天に登録されている、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、その神の都エルサレムではたくさんの天使とたくさんの人々がいる。天使たちは何をしているかというと、祝い、これは祝福するということと同時に賛美するという意味があります。無数の天使たちは、天使って一体何をする仕事をする人たちだった、する者たちだったかといえば、彼らは今も天上で生ける神様を声を揃えて賛美している。今私たちが歌っている賛美歌と同じなのか同じでないのか知りませんけれども、しかしそこで音楽がおそらく用いられて、そして歌を持って天使たちは神様を褒めたたえている、そういうところだと。もう一つは天に登録されている長子たち、 長子というのはこれは相続権を持つ者という意味であって、男の子のですね、一番最初の生まれた子供を意味しているのではありません。男も女も次男も三男坊も四男坊も次女も三女も四女も皆相続権を持つ限りは長子たちです。天に登録されているとは、一方では天に国籍のあるという意味でありますけれども、国籍がありますからそこに登っていった人たちと私は思うんです。つまりここでこの人たちは地上の生涯を終えて、信仰の生涯を終えて、天で神の都で天使と一緒に神を礼拝している人々、つまり私の信仰の大先輩たちは、西谷伝道所からも何人かの先輩を送りました。その人たちが神を今天使たちと一緒に大声でがなり立てる声じゃなくって、調和のといったきれいな音楽を持って神様をずっと賛美をしている、そういう姿がここに描かれていると思うんです。そして次のグループは全ての人の審判者である神、裁き主である神。ここで裁きと言いますと、なんか恐ろしいですね、判決を下してお前は地獄に行けというような恐ろしい神様を考えてはいけません。この審判者は私たちにイエス・キリストの尊い血潮によってあなたたちの罪はすでに許されている、無罪だと審判をしてくださる父なる神様。二番目は完全なものとされた正しい人たちの霊。これはですね、人間の霊と取ることができるんですけれども、そういう人間の霊の中に内在する御霊と考えてもいいのではないかと思っております。御霊は私たちの霊を完全な正しいものとして永遠に生きるものに変えてくださる御霊です。その御霊が私の霊に働かれる。ですから正しい人たちの霊というのは、これは人間の方から見れば内住する御霊が内住する霊なんですけども、また同時に御霊そのものととっていいのではないかと。3番目には契約の仲介者イエス、まさしくイエス・キリスト。ここには父・子・御霊なる神様がそこにおられ、神の恵みの御座に近づこうではないかと呼びかけられております私たちでありますけれども、その神様は父であり子であり御霊である御神様であられ、その神の近くに私たちははばかることなく近づこうと言われております。そして最後にアベルの血よりも立派に語る注がれた血とは何ぞや、言うまでもありませんね。今までヘブライ人の手紙の中で私たちが学んでまいりましたイエス・キリストの贖いの血です。イエス・キリストがそこにおられるんですけども、そのイエス・キリストは契約の仲介者であられるというだけではなくて、つまり神様は私たちを深く結びつける御方というだけじゃなくて、ご自身の血もそこに注いで置かれている。この血がある限り私たちははばかることなく大胆に、どんな罪を犯しているものでありましても、どんなに弱いものでありましても、どんなにですね、クリスチャンの中では劣等生だと、このように言わざるを得ないような、 それは私のようなですね、そういう信仰の薄いものであっても、この血がある限り、私たちははばかることなく大胆に神の恵みの御座に近づいていこうと呼びかけられているんだと。私たちが行こうとしている神の恵みの御座とはこういうところだ。そこはシオンの丘であり、神の都であり、天のエルサレムである。そこでは天使と、そして既に召された者たちが神を限りなく礼拝しているところである。その中には私の愛する先に召した召された者たちも今やその中に含まれている。私たちもそこに行こうと招かれている。そして決定的なことでありますけれども、三位一体と言われております神ご自身がそこにいまして、私たちを受け入れてください。なぜならばその神の前にはイエス・キリストの流された血が置かれているからです。ですから私たちはそれを、その血をくぐって、その血を注がれたものとして大胆に神の恵みの座に近づいていける。聖餐式の度ごとに私たちはこの尊い血潮が私たちのものであることを覚えさせられているのでありますけれども、その時が来ましたら、まことのイエス・キリストの血がをくぐって大胆にはばかることなく間違いなく恵みの御座に近づいていける。私たちが行こうとしているのはそういうところだと。あの単なる神の権限、恐ろしい神がそこにいるようなですね、あるいは厳かな神々しい、そういう神の現れに私たちは近づいているのではない。私が近づいているのは神の都であり、そして天使と既に召された者たちが神を礼拝しているその場所である。三位一体の神ご自身がそこに歴然としておられる、そういうところに今や近づこうとしているのだと。私たちは今そこに近づこうとして一生懸命走っているわけですね。でけれども必ず私たちに死がやってまいります。けれどもそれはこの神のエルサレムの都の門そのものであって、そこをくぐり抜けていけば、つまり死というその門をくぐり抜けていけば、私たちの目の前には父三位一体の神様が待ち受けてくださっているし、イエス・キリストの尊い血潮によって私たちはあの天使たちと、そして先輩たちが歌っておりますその群れの中に私たちも加えられる。これは確実だ。このように教えられます。祈ります。天の父なる神様、はばかることなく恵みの御座に近づこうと、このように語っておりますヘブライ人の手紙の言葉を今までずっと聞いてまいりました。今日は私が近づいているのはまさに生きる密にして一人になる神様がおられるところであり、そこにはイエス・キリストの血があって、その血を通して私たちは私との信仰の先輩や天使たちが礼拝しております大集団に私たちも加わることができる、このように教えられておりますが、どうか大胆に絡みつくさまざまな思いを軽く捨てて近づいていけるようにしてください。どんな信仰の弱いもの、疑い深いもの、弱いもの、そして情けないものもはばかることなく大胆に神の恵みに近づこう、このように招いておりますヘブライ人の手紙の言葉通りに勇気を持って、このたどたどしいかもしれませんけども、 信仰の道筋を前進していけるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。